アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
熊谷由香のノーベースボールノーライフ。第1回目これ始まりまして、本当にアンチの模索っていうんですかね。
いいね。
どうしたらいいか分かんないけど、なんでノートにいっぱい予行演習はしてきてるんで、
いっぱい書いてる。
そうなんですね。とりあえずアガリスクエンターテインメント新メンバーの熊谷由香です。月に1回ぐらいのペースで、ラジオ番組を更新していきますので、私の番組らしいんで、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。
はい、
で、一緒にいるメンバーは毎回ね、なんか変わるらしいんですけど、今日来てくれているのは、
はい、
鹿島由紀子さん、
鹿島です。
シム優子さん、はい、塩原俊之さん、
塩原です。
です。の4人で本日はお送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、ラジオね。ラジオですよ。
普段聞く？
聞きません。
そうなん
だ。昔聞いてたのは古田新太さんがやってた、とTBS の安藤アナウンサーが2人でやってた、深夜にやってた、もうほんとしょうもない話みたいなのをしてるのをすごい古田さんが好きだったので、それをね、高校生ぐらいの時とかに夜中に聞いてたぐらいで、全くラジオっ子じゃないし、これ iPhone 聞いてるけど大丈夫だよね。
あ、
とだもん。これビビる。
押せば復活。
わかりました。そうだ、あんまね、ラジオってどうしたらいいのか、はっきり言ってよく分かって、
全然聞かへん
ないんですけど、ちょっとだからね、こうやって人がいてくれないと、
なるほどね、
持たない、
まあ、自由にやったらいいです
よね。そうなんです、まあ、とりあえず、ノーベースボール、ノーライフってね、言ってみたんですけど、野球についてちょっと私、話したいことがきっとある。というかね、シーズン中に、いやー、今日ロッテ負けたよみたいなことをね、
こう、
言いたいんですよ。で、ツイッターとかで言ってんだけど、なんかさ、もっと喋りたいじゃん。
なるほどね。
せっかく
上がり、喋ったりしないもんね、ツイッター。
そうそう、せっかく上がりすくには塩原さんとかもいるしね、なんかそういう愚痴とかを聞いてほしかったり。
愚痴なんだ。まあ、負けが多い
してほしいわけじゃないですか。
負け越しチームだから、
そうそうそうそう。いや、今日の福浦がさ、みたいな話とかをね、したかったりとか、いや、誰みたいな感じだと思うけど。そうそう、まあなんかそういうのをね、月に1回いろいろやれたらいいかなと思っていて、
シーズンオフでもいろいろあるからね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
甲子園とかは見るの？
甲子園もね、まあ、稽古とかそういうのがなければね、見ますよ。結構好き好き好き。そうそう。でね、1個ね、この番組のね、私目標を立てたんですよ。
はいはい、あ、いいね。
すごい。何かと言いますと、みんなで野球見に行こうよっていう。
ああ、いいね。
いいじゃないですか、観戦を。
そうそうそうそうそうそう。で、まぁ、あ、いきなりね、もちろん行くことは簡単だけれども、まぁ、あ、行く前に、どんなもんよ、野球って、みたいな。
こと
を言ったりとか、野球、君たちどんぐらい知ってんのとかね、好きなのとか、興味あるとか、
なん
かそういうことを、なんか、ふんわり喋っていけたらいいかなと思います。
ああ、いいんじゃないですか。ってことは、8月とか9月ぐらいの、ペナント終盤ぐらい
に、ね、行けたらいいですよね。そうそう、まあ夏にやっぱ行きたいかな。
夏だよね、やっぱ、ね、
夏に、まあできればスタジアムで。で、できればマリンで、千葉のね。
ああ、TBC ですね。
できればそう、いや、屋外の球場で、みんなで、ビールを飲んで、花火を見て、
あ、花火か。勝った時
に上がるやつ。いやいや、勝ってなくてもね、いつも上がるんですよ。
勝ってなくても上がる
んだね。やったら上がるとことかもあるし。
終わったら上がるみたいな。
うん、5回裏って言って、まあ試合の真ん中ら辺にこう、ガンガンって。
はいはいはい。
花火が上がったりとか。
あれは外球場のね。
そうそうそう。醍醐
味だから。
東京だと神宮球場とかでもやってるんだけど。
そうそう、ドームだと見れない。
そうそう。まずはね、神宮球場とかみんな近いし、でもいいかなとは思ってるんですけど。まあとりあえずみんなで野球に引っ張り込みたい。
なるほどな。
っていうのがあるんですよ。私もなんか、去年の夏ぐらいかな、プロレスに連れてってもらったりして、朝越くんとか鹿島さんとかと一緒に行ったりして、新しいスポーツを見る楽しみっていうのは結構あったわけですよね。
なるほどね。
あ、おもろいなみたいな。やっぱあって。で、野球ってルール分かんないと、
そうね。
思うんですよ。だけど、野球って何がすごいって、まあ、うちらも演劇やってますけど、劇場って、まあ、うちらせいぜいこの間フェイスで、まあ、200人とかですか、を相手に芝居するとかやったことあるけど、3万人とかいるんですよ、客が。
いますね。
はいはいはい。
3万人が1人のプレイヤーとかボールを追っかけるっていう。
そうね。
この熱い。で、応援とかでこう一緒になって応援してるとかっていうのが、まあ、なかなかすごい面白いんで、それが。そういうのね、みんなでこう体験してほしいなと。
なるほど。
ルール分かんなくても面白いことはいっぱいあるぞと。私、野球の魅力を私はこう世間に発信していきたいと思っていますね。 あの演劇界で一番千葉ロッテファンだと思ってるんで。
いやでもね、いるんですよ。
います
僕知り合いで千葉ロッテファンの女優さんいるんですよ。
あ、本当に、
はい、
いるか
いるんですよ。よくつぶやいてるんですよ、千葉ロッテの話を。
マジで
じゃあちょっとゲストに、
まあ、ゆくゆくは。
ゆくゆくは。どっちが本物
いやいや、まあ、それはどっちだっていいけど。あ、それでも嬉しいですね。なんかお話ししたいですね、普通に。そうそう。っていうような感じですね。
うんうん、
が、まあ、この番組でやっていきたいことっていう、うん、
まあ、目標ですね。
目標になってます。
夏に向けてね。
ぜひ一緒によろしくお願いします。
よろしくお願いします
。はい。で、一応、毎回テーマトークを、うん、トークテーマ、
トークテーマ
を用意して、まあ、それでダラダラと喋ろうかなと思ってるんですよ。でもちろん野球知らない人がね、こうやって集まってる場合もあるから、うん、まあ、基本はそんなにコアな話はしないつもりです。
はいはいはい、
塩原さんと二人きりになったらすると思います。
そういう
感じ
あってもいいと思う。
だから、アメトークの知らない人芸人みたいな。
そうそう、そうだね。
に向けて話す。
まあ、そうそうそう。そういう感じですね。
いいんじゃないですか。
そうなんです。で、今日のテーマ。
はいはい。
デレン。
デレン。
野球見たことあるです。
なるほど。生でも、テレビでも。いろいろあります
ね、何でもいいですけど、はいはいはい、じゃあシムさんどうですか、野球見たことありますか。
あ、私実はですね、生で見たこと2回あるんですよ。
お、
生で見たことあるし、今全然野球全く興味がないんですけど、
うんうんうん、
ないレベルなんですけど、
うん、
昔巨人ファンだったの。
でなんで
それもなんで巨人ファンだったかっていうと、コロコロコミックを読んでて、うん、私そのコロコロコミックに、うん、ゴーゴーゴジラ松井くんっていう、うん、漫画があったんですよ。その
やってました。
多分今絶対できないと思うんですけど、うん、松井秀喜を完全に、うん
ね、デフォルメしたやつ、
ね、うん、
ちょっと頭おかしい感じ。
大ヒットしたコロコロのカットバセ清原くんっていう漫画、あれの作者のその次の作
品。そうそう、実在の野球選手をモデルにしたギャグ漫画で。
そうね、あれ面白かったね。
あれがすっげー面白くて、うん、
それで巨人ファンになったの。
そう、巨人ファンになった。だからもう完全に野球のイメージがその漫画だったから。
ってことはね、ってことは桑田は嫌なやつみたいな。
そう、桑田は嫌なやつ。清原は、すごい気が弱くて、松井は喋れない
と思う。その漫画上
では。私、あの感じが多分、野球っていうのはあんな感じが球場で繰り広げられてる
んだ。私はその漫画読んだことないんだけど、松井が喋れなくて桑田が嫌なやつで、清原が、
清原は気が弱
くて。清原。誰がなんかヒーローのその漫画が。
松井じゃない。
松井
松井、
そう。だから、
喋れないんです
よ。そういうことが、そういうなんか、なんか、間違ったエンターテインメントが起こる場所なんだと思って、行ったら、すごくちゃんとした大人がすごくちゃんとしたスポットをすごくちゃんとしていたから、あ、すいませんでしたって思って。
全然違うよ、あれは。まあ面白いけどね、あれね。
まあうちの親はね、野球大英ファンだったから、ソフトバンクだけど、
大英時代
見てたんだけど、全然うちの父親だけが興味あって、だから私が知ってる野球知識は、大英がソフトバンクになって、応援歌の大英ホークスがすげえ歌いづらくなった。
あ、ソフトバンク
ホークス。時々口ずさんでるよね、稽古中とか。
うっそ。
え、口ずさんでるよ。口ずさんでる。
そうだよ、たまに聞く。だから父親の着メロが、だから応援歌
なんだね。
若隆軍団。若
隆軍団。
巨人戦を見に行ったってこと？
巨人戦を見に行って、あと修学旅行で広島に行った時に、
あ、
広島戦を、
いいっすね。
見た、みんなで。
でも一応修学旅行ってさ、うん、なんか時間で帰るよね。
ああ
9時になったら帰るとかない？
なんかね、全部見たじゃん。
え、マジで？
最後まで見
せる。そうそう、風船あげたもん。
7回の。
その時の思い出は？
その時の思い出は、
誰がいたとか覚えてる？
遠いなーって。
外野の奥だった。
上の方から見に、2階席とかから見たってこと。
あのね、なんだっけな、なんか、木村拓哉って一緒になかった。
いる
じゃん。後に
巨人に行った木村拓哉。
そうそう。だから野球知らないクラスメートはみんな、
木村
拓哉だけ。
名前だけでこう。
まあ、なりますよね。
だからもうクソガキの集団がいっぱい
いる。まあまあまあまあ。
本当にね、そういう思い出しかない。
あ、
でも修学旅行で来るのあるよね。
あるね。
2階席に大体固まって。
そうそう
そう。2階席、私今年松田行った時は、修学旅行の団体、あ、そう、今年広島に行って見に行ったんですよ、ロッテ戦を。 その時は修学旅行の団体は1階席だったの、普通に一塁側と外野の間くらいとか、で真っ白、みんな制服着てるから真っ白な軍団、はいはいはい、帽子とかかぶって、はいはい、である時さーっていなくなるみたいな、
まだ終わって
ない、9時だからねみたいな、
なるほどね、
そうそうそうそう、門限通の就寝時間があ
るから、それ嫌やな、なんか、
う
ん、
まあでもどうなんだろうね、うん、興味ないやつはいいんじゃない、やっぱり
味わうぐらいでちょうどいいんじゃない、程
良いんじゃない、なんかあのメガホンみたいなのを叩くのが楽しかったとか、うん、そう全然それで満足して
た。え、それは何、支給されたの、買ったの、
買った
んだ、
買ったんだ、
売ってるもんね、グッズでね、
うん、だからなんか木刀みたいなノリで買った、
あっ、よくそういうの買うよな、
私も買っちゃうね、
変なお土産買いたいやつ、
買っちゃう、
会場のノリで買っちゃうよ、
うん、そうなんだ、
これは日本のプロ野球の醍醐味だよね、鳴り物とか、ね、海外は使わないから、
あ、そうなん
だ、海外はあの手の拍手クラップだけでやる
から、 あとあの独特の応援歌、
応援歌とか
応援歌みたいな
マナーがいろいろあるんだよね、
鹿島さんはどうですか、野球見たことありますか、
ね、ほとんどない、
テレビではあります、
テレビもなんかほんとザッピングでちょっと見て終わりみたいな感じ、
それは見てない
流れてんなぐらい
なんかね、小学校低学年ぐらいの時に一回阪神、あ、
そうですよね、阪神、お膝元ですよね、
うん、行った時はもう暑すぎて寝た、
まあね、
暑すぎて寝ちゃった、甲
子園は
暑すぎたら
球場で、
それね、家族で行ったとか、
ね、いとこの家族と一緒に行って、そう、寝ちゃった、
興味ないんだね、まあ、
行ってらんないでしょ
う、あとはなんか、練習やったかな、もう全然覚えてないんだけど、イチローを見に行った気がする、
あ、地元だもん
ね、羨ましい、
うん、
それは羨ましいじゃないですか、
でもそれもほとんど覚えてないけど、だからすごいちっちゃい時にそういうので親とかに連れて行かれただけ、
うわー、出たよ、野球興味ない女いましたよ、ここにいましたよ、いや絶対一緒に行きたいですね、これは絶対一緒に行きたい、本当に
連れて行きたい、
絶対一緒に行きたいですね、塩原さんは最近はどうですか、
最近はあんま行ってないね、でも一時期ロッテのファンクラブも入ってたし、
あ、入ってたんだ、
入ってた時期あった、20代の前半ぐらいの時に、一番最近行ったのなんだろうな、でも高校野球もたまにフラッと見に行ったりする、ね、地元のあの何球場があるから市川市の市民球場に見に行ったりとか、あと野球の練習江戸川の河川敷とかでやってると結構見ちゃったりするし、
あ、いいですね、
プロを最近見てないね、プロテレビではめっちゃ見てるけど、あれプレミア
12
見てたよ、韓国戦あの惨敗を惨敗の模様を見てたよ、あーって家で酒飲みながら
あれでもさ、プレミアの時ってさ内言のさ、なんかちょ、
終わった直後じゃない、
終わった後だっけ、
じゃなかったっけ、
内言のなんか前後とかなんかそこら辺でしたよね、
う
ん
う
ん、
そうね、
私全然見れなかったですもん、なんか
まあね、
あ、内言の後だ、後だ、あ、でもそうだって見えなかったね、全然、で
韓国戦だよっしゃーって言っていたらボロ負けして
プレミア12っていうのはあの、まあ、世界大会みたいな、
そう WBC みたいなやつ、
ね、そう感じですね、日本は3位、
3位ですね、
でしたっけ、
そう3位決定戦でボロクソに打って勝ったね、
韓国、でもなんか世界的に見たら強いイメージなんだけど、
強い、
まあ強い、だって WBC に連覇してるし、なんでかっていうと野球やってる国が少ないから、
あ、なるほど、うん、人数いるもん、
金がかかる、
はいはいはい、うん、
サッカーと違ってボール一つじゃできないから、
ああそうか、
そう、道具分のお金がかかるから、世界的には割と豊かな国でしか行われてないスポーツだから、日本はまあ強いよね、
結構ヨーロッパとかあんまりね、
あんまりなんだよね、
発展してないですよね、なんか荒れたグラウンドとかで
そうそう、
ジージー佐藤がやってました
よ、ジージー佐藤マイスコリとか
場所取んなきゃいけないのが大変、
そうね、いろいろそういう障壁があるから、ね、
サッカーとは違う、だって選手個人個人がまずバット持たなきゃいけない、でグローブ持たなきゃいけない、でスパイク、
はい、あ、そうかそうかそうか、
もあるし、キャッチャーはね、
あの意識とかね、
とかとか
プロテクターとかを
いろいろある
から、お金はかかるスポーツだからね、
金かかるよね、でも子供生まれたら絶対野球やらせたい間違いなく野球やらせたい、
やらせてみたらいいんじゃない、才能あるかどうかは別
に、でも子供の好きにはさせたい難しい、
でもなんか日本で子供にさ、お、いや、なんかスポーツやらせるって一番ポピュラーなの野球のイメージだったね、うん、
サッカーも結構、
まあ近年はそうでもないかもね、
うん、どうなんだろうね、うん、半々ぐらい
サッカーとか多いんじゃない、
サッカーも多いね、うん、やっぱり
今は
お父さんとこうキャッチボールするみたいな、
うん、ま
あ、やりやされるやん、
お母さんともキャッチボールしたんだから私がお母さんになったら息子と娘とも絶対キャッチボールする、
あ、
絶対する、
野球とかじゃなくてキャッチボールは普通にしたい、
あ、そうだね、
楽しいから、
楽しい
から、
キャッチボールしますか、じゃあ、
あ、それいいね、
試しに
キャッチボールしてみますか、じゃあなんか江戸川とかで
全然できるよ、
あ、全然いいじゃないですか、
あ、
え、ショコラさんグローブ何個くらい
持ってますか？いっぱいあるよ、全然。
私は1個しか持ってないから。
ゴロゴロ転がって
る。え、やろうよ、やろうよ。
全然や
るよ。ボールは好き。
え、全然ね、だってド素人でも、なんか、やっぱやってるうちに、ちょっとずつ絶対上手くなるから。
上手くなるから。そのうち、稲村、あんみちゃんだっけ、
いやいやいや、あれやばいですよ。
CM であの話題の。
なんか言ってた
の。スイングの。
稽古の時でもね、スイングの動画とか見たりした
の。グラビアアイドルの。
その話言うと、昨日たまたまテレビで、土屋太鳳さんって、朝ドラのマレの主人公やってた、すごい美少女、あと17歳とかなのかしら、がいるんだけど、なんかその子がバッティングセンターに行くっていうの、初めてだったんだけど、すっげえ上手くて、ストラックアウトとか9枚中7枚当たってるんですよ。
すごい
すごい。だし120キロ打ってんすよ。
で
結構ホームランのあの的あるじゃないですか、バッティングセンター。
あるね。
あれも結構スレスレみたいな。すげえ嫉妬しましたね。私あんなに運動神経良くないから。
いるんだよね、たまにそのさ、動いてるものを打つセンスだから、あれって先天的なものだから。持ってる人とかいるんだよね。
そう。だ動体視力とかいうとやっぱり、
ね、うん、そう全然違うと思う。
ボールに当てるのはやっぱきっと上手かったり。
目が悪くなるとやっぱプロ野球選手引退するって言うしね。物が追えなくなると、目で追えなくなると。
え、鹿島さんがすげえ上手かったらどうしよう。
そんな言わない。行ったことあるな、でもバッティングセンター。本当？なんだっけな、それも全然覚えてないな。
え、東京で？
いや。関西かな。
ああ、じゃあずっと結構前。
うん。
バッティングセンター楽しいよ、ね。
楽しい楽しい。千葉ってあります？
全然ある。先週行ったもん。
え、どこにあります？
日系コルトンプラザって。
ああ。あれコルトンにあります？
あるある。あそこにバッティングドームである。エアドームのやつで。
来たよ。
あるし、あと鎌ケ谷市に大剣院っていう知る人ぞ知る24時間やってるバッティングセンターがあって、超コントロール悪いの。だからすごいね、後半とか3球ぐらい見逃したりするストライク入んねえじゃん、
もったいない、
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 イチローは言ってた、ああいうのをちゃんと見逃すようにしないと変な癖がつくから、ボール球ちゃんとバッティングセンターでも見逃しましょう、
無理だよ
ちゃうやん、
無理だよ、
もったいないよ。でも本当振らない方がいいと思う、ああいうのは。俺は絶対振らない方がいいと思う。は
振っちゃうね、
振っちゃうね、
めちゃくちゃ
もったいない。
これ何円とかなるんですか？
そうそう、1球何円
だって30球ぐらいで大体300円。
そうね、大体300円
じゃないですか。
20球200円とか、
まあ、大体カード買うんで、
ああ
1回おまけみたいな、はいはいはいは
い、あのね、王子小劇場に行くと、うん、王子の駅前にあんのバッティングセンターが
ある。え、王子の駅前に？
駅前にあんだよ、あれ。
え、あのなんか、あのあれなんだっけ、あれ、ボーリング場とかあるから
。あ、そうそうそう。あそこに併設であって、俺芝居見る前に必ず打ってから行くっていう。あそこで。
そうなん
です ね。一汗流して
くる。いいな。
へ
ぇー。いいな、私も行こうか
な。え、当たったことあるの？あの、ホームランみたいな。
いやいや、ホームランはないよ。ないい当たりはあるけど、全然。
あの、バッティングセンターにあるホームランの的って、実際に打った時にホームランになる角度よりやや上の方にあるんだよね。その角度だとフライでしょみたいなところのあたりにあるから、一概にあそこに当てるのがいいとは言えないっていう感じで、
また
もうちょい低い方がいいっていう、
まあ、ただうちではこれがホームランだよっていう
ふうに多分書く、
ホームランというか当たりって
こと、あ、まあそうそうだね、当たりだね、ホントホント、
でも儲けてるだけだと
思う、うん、そうそう、
ゆかちんはどんぐらい見るの、
あ、
うん、確かに逆にね、
ね、
結構
去年、あ、今年か、今年はなんか結局内限が秋ぐらいにあったので、ちょっとそこで結構あまり行けなかったんだけど、今年は10忘れたけど10試合以上は
行って、ああ、でもかなり行ってるね、足運んでるね。
冬はやってない、
やってない、冬は基本的にない。
あ、そうなの。今日は3月に始まる、うん、
高校野球とか禁止されてるから、試合が、海外試合が禁止されてる
から、てか寒いと、うん、無理ですよね、
無理、
いろいろと
高級はね、打てない、
体壊しちゃうんじゃないでしょうか、
全然できないから、
はいはいはい、うん、手もだって数感で、
そう
そうそうそう、
手
をする
よ、一球打ち損じただけもう手がビーンってなって、そう、全然野球できないんだよね、
今もう、うん、稽古じゃない、練習ばっかりやってる、
そうね、
今自主トレとかの時期だよ
ね、
まだまだかも、
で12月、まあ、1月前後はあのオフ、何もしない時期があって、そのオフの過ごし方は自由だから、みんな自分でなんかトレーニングをしたりとか、なんかいろんなその別チームのプロの先輩に何かを学びに行ってるやつとか見たりとかして、そ そういうのはニュース見ると
。そうそうそうそう。一緒に自主トレやらせてくださいみたいな感じ。じゃあ一緒に行くかみたいな感じで。
チーム違うけど一緒に行ったりとか。
あ、チーム違ってもそういうのはあるんだ。
あれもなんか不思議ですよね。
イチローが好きなさ、川崎宗則がさ、一緒に自主トレやったりとかさ、よくああいうのあるよね。
やっぱ頼み込んでやるんですかね。
じゃない？一緒に自主トレしませんって言って。
いいなぁ、そういうの。そういうのいいな
ぁ。あれはやっぱ席で値段が違ったりする
の？席？
あ、じゃあ、球場の話
みたいな急に。
全然違う違う
違う。全然違う。全然違う。
ピンキリよ、ほんとに。
クソピンキリだね。
一番安ければほんと1500円とか。
安っ！
一番高ければ1万超える。ような感じ。
あんだけ広いもんな、やっぱり。
そうそうそう。
ドームとかビップ席のあのね、室内の席もあるから、ガラス張りの。
室内か見てんのどうなんですかね。
あ、どうなんだろうね。
楽しいのかな。
その
なんかご飯とか食べれるみたいな。
お酒が美味しい。
絶対見たい人
って。絶対バックネット裏とかが高いのはわかるけど、ね、なんかああいう室内って
どうなんだろうね。
どうなんだって思っちゃう、なんか本当に。
まあ、あの人目を気にしないといけない人、著名人の人
は。
そうだね。
長嶋監督とかよく見てるじゃん。そこで。
それ普通のね、スタンド席に長嶋監督いたら、
スターじゃん。
なる。それはね、
集まってき
ちゃうですから
ね。なるよね。だから安いのでね、全然いけますよ。1500円ぐらいだったらね。
いけますいけます。
手軽に。
最近はダフ屋とかはいないからね。
そうなんですね。
クリーンですよ、すごく。行為を禁止してるから。
で私がファンクラブに入ってるんで、ロッテの試合だったら少しだけ安く、
う
ん、
安くなるよ、ね、
行けたりとかはあるんで。
マリンスタジアムそういうサービスすっごい良くてね、あのビールが安い日とかさ、
あ、そうそうそうそう、ビール半額っていう
日とか、あとチケットが全席同じ値段の日とか、そういう
ね。だから今言ったそのバックネット裏とかの席もみんな同じ値段だから争奪戦。
そう、朝早く行って
買い物と同時にもううわーみたいな。
はいはいはいはい、
そういうねサービスがいいんだよね。
とかもあったり、そうですね、今年もなんか結構頑張ってましたね、無理だって、ユニフォーム無料配布やったりとかして、やっぱりなんかそういう球場全体の一体感みたいのがあると、うん、お客さんもね、
うん、
楽しい、士気が上がる、
うんうんうん、
まあ、結構負けるんだけどそういう試合に勝てるっていうのをやっぱ やろうとしててね、まあまあ良かったんじゃないですかと私は思いますけど、一回も行ってないけどその試合は一回も行ってないですからね。
あ、そうです。なんかエリアでさ、なんかこっちファンこっちファン、
あ、そうそうそうそう、
分かれてます分かれてます、うん、
ライトスタンド一塁側がホームチームで、逆側のレフトスタンド、ま
あ、基本は半分に分かれてると、ここに一枚のお皿があるんですけど
分かるかな、
はいはいはい、
まあ例えば、こっちがホーム、うん、こっちが外野だとして、はいはい、基本もこうです、うん、基本はこう、
はいはい、
だけど、うん、大体の球場はビジター席って言われる、うん、いわゆる敵が座るチーム、
う
ん、あ、席、
ね、
敵のチームが座る席の方が少ない、
うんうん、あ、そうよね、
だから
その球場のホームの人の方が多い、
そうそう
それは球場による、球場によってエリアの分け方違うから、うん、そうそう、
だから東京ドームとか行くと本当オレンジ色一色だもんね、巨人ファンばっかり、阪神戦だけ半分になるのは、
あ、
阪神戦はすごいから、阪神ファンめっちゃ多いから、
はいはいはい、
あ、そうだからあの、ね、チケット料金もね、巨人戦阪神戦はね高かったりするんですよ、
高くなったりするんだよね、
あ、人気の
カード
とか、
へえ、
普通にあの広島カープ戦だと普通の値段だけど、うん、巨人戦ですってなるとギュンとこう、
あ、
ちょっと上がって、
ね、
それでもお客さん来るから、
うん、
とかとか、そういうのもあるんです
よ、そういうのも知って見に行くと面白いよね、
いやでもね、阪神戦は私1回だけ、うん、神宮で見に行ったんですけど、いや超面白かったですね、ヤジがやばいのやっぱり、
阪神が
そうそう、阪神が、その時まだ新井がいたんですけど、新井貴弘がまだ阪神いた時だったんですけど、新井が打席に立つと、うえぇうえぇ打てよ、うえぇみたいな感じが、あのヤクルト側に座ってても分かる、
威圧
感がすごい、あとは何て言うんですか、ハッピーみたいな、俗みたいなやつ、あのなんか刺繍とかすげえ入ってるやつとか着てるやつ、超多い、
ね、
なんか殺伐としてんの、それ超面白かった、
で、道頓堀飛び込むんでしょ、
まあ、そこそこだったと、まあ、そういうファンの個性みたいなのもチームによって全然違うから、
ね、それはちょっと気になる、
ね、面白いですね。
ロッテはね、若い女の子が多い、
え、そう、
いや多いよ、
え、そうかな、
まあ、最近は広島とかが多いけど、
あ、
ロッテはもともと若い女の子のファンが多いっていうイメージ、
う
ん、
最近はそうです、選手がちょっとなんていうの、そういう、
あ、それもあるある、
なんだろう、ね、
イケメンの選手がいるとやっぱり、例えば、ね、ちょっとあの代表的な選手で言っちゃうと、昔あの斎藤、昔って今も斉藤優ちゃんが日ハムに入った時はやっぱり女性がうわーみたいな、 感じ
なんか、ね、今広島とかヤクルトが若い女の子たちが足を運んでるから、
うん、そうね、なんかそうみたいな、
ね、って言われてるよね、ここ5年とかは、
うん、いや、ロッテはね、少ないと思うな、
まあ、減ったんじゃない、俺が行った頃はすげえ多かった、
いやいや、今はね、少ないですよ、多分、おっさん多いもん、やっぱり、おっさん多い、やっぱ、
ひどい言い方する
、おっさん多い。
まあ、ヤクルトも昔はおっさんばっかだったからね。
ヤクルトは結構若い
人、今でこそあんなに若い女の子多いけど、やっぱ巨人が一番ね、いろいろいるよね。
じゃないですか。
一番ファ
ンが多い。人数が多いから、そうそうそう、分母が多いから。
そうね。
いると思いますよ。
このファンの違いとかもね、なかなか面白いですよ、ね。
あ、それはちょっと、それいつかトークテーマでやって
みたい。あ、だから巨人とかは、例えば中居くんがね、スマップの中居くんがファンだったり、あと、なんだろう。なんざあれあとね、
徳光さんとか
なんざろう、私の友達の亀梨君ファンの子が巨人ファンになったりとかしてるんですよ、ね、多分ゴーイングの流れでなんのかもしれないけど、
ね、亀梨君超野球うまいからね、めっちゃうまい、元大
手球の映画もねやってましたしね、
この間あれ誰だっけな、田中真君じゃないな、誰だっけ、誰かのね球を普通にブルペンで取ってたのを見て、映像でマジかと思って、全然あのワンバウンドとかしてんの、フォークボールとかで、もう普通に前に落としてドンって入って落として、
ね、彼はジャニーズに入ってしまったがばっかりね、体大きくできないからね、野球がこれ以上上手くなることが非常に難しいんですよ、
なるほど、ね、
だからゴーイングの140キロプロジェクトを見ててすごくモヤモヤする、
ね、
いろんな人に体がもう少し大きければとか言われ続けて、でも絶対無理なんだよ、
そうやろな、
だってムキムキの亀梨くん誰も求めてないから
しかもジャニーズやめれないしな、
うん、もう、いや、まあ、ぜひぜひジャニーズで頑張っていただきたいですけども、じゃあそろそろお時間が来た感じなの で、はい、ちょっとそろそろ今日はね意外と盛り上がりました、ありがとうございます、
第1回目、
はい、こんな感じで毎週やっていきたいと思います、はい、で次回のこの熊谷の番組がですね、一応予定が2月5日の金曜日、
はい、
になっております、あ、放送日、
あ、配信日か、
配信日ですね、でまあ夜の10時ぐらいなのかな、まあ、ちょっとここら辺は前後しちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、10時ぐらいだと思っててください、はいはい、その時にまたでトークテーマはその時にまた発表するので、はい、それを楽しみにしていてください、はい、でなんか番組へのご意見などありましたらなんかね、私のツイッターでもなんかこの、ね、
コメント欄、
ブログコメント欄とかにね、ぜひぜひ書いていただければ、ちょっと、ま、もしよければ紹介とかしたいかなとかも思ってますんで、ぜひぜひ、そういったものがあると嬉しいです、
はい、
でアガリスクのラジオが4番組あるんですよね、
そうですね、
全部で、1個目がそうそうリニューアルして、うん、1個目が熊谷、 2個目が朝越、3個目がどっちでした、ツアーの4個目が塩原、うん、で4人で回していく、まあ、リレー的なね、ローテーションしていく感じになってますんで、はい、で来週の1月15日が、うん、朝越くん、
はい、
なんか番組になってます、きっとなんか面白い話してくれるんじゃないですか、
別の企画を、
ね、
同性の話や
ん、同
性、いやでも聞きたいよね、なんかそういうね、
すげえ楽しい
やん、スターウォーズの話とかすごい聞きたいなとか思ってますけど、まあそんな感じで、
はい、
あ、そうだ、ちょっと一個やりたいことすごい忘れてた、うん、この番組が始まるときにプレイボールって言って終わるときにゲームセットっていうのをやりたかったんですけど、プレイボールを忘れてました、
なるほど、
まあ、プレイボールしてたということで、はい、じゃあここら辺で、はい、今週のノーベースボールノーライフ、はい、ゲームセット、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。